瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
この頃あんまりこの番組の興味がなくなってきて、
あら
困ったもんやね。
なんでだ。
いや、他に興味あることが多すぎて、さ、今は梅干しを作ろうかという。
梅干し大好きで一生懸命食べてるけど、私自分ではつけないのであ
のうちの別荘に梅の木があって、今年5キロぐらい取れた。
あら、
うん、
うまいこと使ったらちょうだい。
そう
使ったやつ、生のはいらない、
ね、生いらない
生いらない。
ついでに梅も買うてきたよ、また2キロ。
はあ、
今晩から頑張ってつけようかと。
ほう、うん、あれ野良さん用にあのヘタ取って干してってやつでしょ。手間かかってることだけできたらね。はい、はい、待ってます。
今日なんか面白そうなパンフレット。
ね、チラシはねいっぱい持ってきたんですけどね、もう終わったんですけどね。
終わった。
この間の日曜日で、あの南丹市日吉町郷土資料館っていうのが、スプリング日吉、あの温泉のあるとこね。
ダムの根元の。
そう、日吉ダムのあのなんか麓のところに作られたやつなんですが、それのスプリング日吉ではなくて、スプリング日吉の方へ行かずにどんどんどんどん山奥へ行くと、郷土資料館という、なんて言ったらいいんや、自然体験できるような場所があるんです、で、あの子供たちがなんか薪割り体験してたりとかね、なんか燻製の体験をしたりとかっていう、そういうアウトドアの体験できるコーナーと同時に、沈んだスプリング日吉はダムなんで、
そう
ダム湖に沈んだ昔の日吉町のにあった建物を移築した古民家が2つ建ってる場所があるんです。でその古民家と同時に郷土資料館っていうものが作られてて、日吉町、まあ今は日吉町じゃなくて南丹市日吉町なんで、ぐっと範囲が広くなりましたけどね。
うちの親戚もさ、そのいわゆるダム湖の底に沈んだ方なんよ。
あら、
なら
あの縁やこらとっとっとごまの駅の方まで出てきはった。
そう
あら、まあ、
あのみんなで疎開したというか
集団移転しはったね。あれ一時話題になったもんね、でそこの場所の地域だけではなくて、天若という場所だけではなしに、南丹市全体の郷土資料館になってるので、まあその場所のいろんなテーマを決めて毎年いくつかの企画展をしてはるんですけれども、今年はなんせあのいわゆる明治維新150年ということで、
そうよ、
もうあっちもこっちもあっちもこっちもっていう感じなんですが、その中の春季企画展っていうのがね、号外って新聞の号外、
はい、
で時々出るじゃないですか。
出る、
まあ、大きな事件があったりとか、どなたがかあのお亡くなりとか、いわゆるご成婚であるとか、まあいろんなことで出てきます。その号外を明治の初めから延々去年今年までかな、集めてもう全部ベタッとパネルにして貼ってあるという、もうずらずらと年代
中によう残ってたな。
私もそう思う。で昔のやつはあんまり紙の質良くないのにね、綺麗に残ってましてね、でそうか、この事件の時はこんな風に出たんや、あこの事件の時はこんなに、大体あのごめん私号外で分かってるのはあの阪神淡路から後ぐらいなので記憶に残ってるのは、
僕昭和天皇が崩御された時、死なはった時な、号外が出てたのは知ってる。
出たのは知ってるけど号外見てない。
見た僕。
そうか、街中にいなかった、私その時。
あそうか、
であれ大体ほら駅とか、なんかこうちょっとターミナル的なところでしか配らないからね、ちょっと家の中にこもってるとわからない、まあそれはいいんだけれども、そうやっていろんな事件のあるたんびに出来事をお伝えする速報的な号外ですよね、でだけどね昔の号外ってね、私初めて分かった。あの私が知ってる例えば阪神淡路、まあ天皇崩御なんでもいいけど、そういう号外ってもうドーンと写真が
でかい
でっかい写真があって、もう大きな字でもう見出しがこう昭和天皇崩御とかね、阪神淡路に大地震とか言って、そんなのどういうのかな、もう何があったかだけをボンと載せるような号外が最近の書き方かなと思って、それが号外のイメージだったので。だけど昔の号外って特集号なんですね。ほんまの号外、まあ号外っちゃ号外ですよね、出来事があった次の年日に出る、まあ新聞から見たら結構速報的な 役割をしてるんだと思うんですけど、それと同時に、私注目したのはあのビキニの水爆事件ありましたよね。で第五福竜門被爆したっていうので、うん、で3月1日こういうことがあって久保山愛希さんが亡くなられましたって、久保山愛希さんが亡くなられた時の、 あのいわゆる号外だったんですが、
うん、
それに関して、まあ、あの事件から半年ぐらい経ってるっていうのもあると思うんですが、ビキニ事件とは何ぞや、原子力とは何ぞや、原子爆弾とは何ぞや
で関連のやつが全部出てんの、
もうどういうの、全テーマ網羅みたいな、私にしてみたらそっちの方が面白かったです。
すごいな、
うん、で、うん、あの一般的に疑問に持ちそうな言葉解説も含めて、うん、いろんなことが載っていて、で第五福竜丸と合わせて原子力っていうものが出てきて、原子の力っていうのは平和利用ができるんだ、平和利用の考えまで載せてると思って、ビキニの水爆実験の
なんなら特集やんな、やっぱり
特集号ですね、
う
ん、事件に
号外というよ、
うん、まつわる特集号って感じでね、ビキニの水爆実験で久保山さんが亡くなられましたっていう号外の下の方に平和利用ちょっと矛盾しませんっていう、まあ、今私たちがそうやって原子力って何ぞやっていうことある程度分かってるからそう思うのかもしれないですけど、うん、あ昔の号外ってすごい学べる号外やと思ってね、
本当やね、
ちょっと、うん、今との意味合いが違うようなニュースの速報だけを狙ったようなものではない力があるんだなと思って、あのもう終わったので残念ですけど、もう一回第二弾してくれんかな何弾のところで、うん、よかったですってアンケート開示してんけどな。でもう一つはね、今現在やってます、同じ南丹なんですけれど、南丹市立文化博物館っていうのが、
おそんなんあんのか、
京都府立園部高校の隣にあるんです。園部城の跡地に作られた文化博物館なんですけどね、うん、ここにあの以前も紹介しましたよね、岩崎拓也さんって方ね、もともとは丹波町周知の方なんですけれども、この方のお家が縦貫道の工事のためになくなるって、もう家を片付けなきゃいけないっていうことが決まった時に、うん、その家にあったいわゆる古文書、いろんな資料、角谷さんが生きてきた証みたいな、活動の証拠みたいなもの全部まとめて、まあ、地元の有志の方たち の、 あの保存会みたいなのがあって、資料をなんとか散逸させない、ゴミにしない方法はないのかっていろいろ探した結果、この南丹市の文化博物館が寄贈を受けますっていうことになって、そこに一括で全部行ったんですよ、家にあった古文書的なものとか、あのその時代の生き証人的な文章も含めて全部いったやつを整理終わった順番から、まあ、展示していこうということになったんだと思うんですけれども、今年の収蔵品展として岩崎家と丹波っていうのがね、6月2日の土曜日から7月16日の月曜日、祝日なのでこの日まであります。開館が9時から5時まで、お休みは毎週月曜日ですけれど、16日は最終日で祝日なので開館します。それからね、入館料がね、大人300円、学生さん、高校生以上は200円、子供さんは100円ということで、場所がちょっとまあ駅から歩けんことないけど、ちょっとしんどいかなぐらいの距離なんで、まあその辺はあの適宜自分の
に合う。その発表というか、そのシリーズは今回初めて
だと思います。
岩崎さんとこの話が出
て、きっちり展示されるのは初めてです。私はちょっとその保存に関わってる知り合いから教えられて、うん、家の最終見学会っていうのに行ったので、
僕も行ったよ、
ね、行ったよね、うん、その時にこんなもんがあるんです、こんなもんがあるんですって、まあどういうかな、箱に入ったままのもん、どさっと置いてあるようなものをね、いっぱい見せてもらって、はっきり言って昔の字なんで旧仮名遣いもあったりして読めないっていうのがほとんどでしたけど、うん、大きな大きな額でね、有名な人の書だったりとか、いろんなものが残ってる、写真も結構歴史的な人物と撮ってるものが残ってるっていうことで、いやこれ捨てないでなんとか、本当になんとかしたいねって言って、だけど資料館作るのになんか億単位のお金でしたよね。そんな独自の資料館建てるお金はどこの誰にもございません的な話になって、でまあ、南丹の資料館が全部受け取ってくれる、その中で資料の整理がついたものから順番にっていうことで、うん、今回きちんと整理されて展示されるのは私の知る限りでは初めてだと思います。うんうん、で岩崎家って一体何やねんっていう、で家見に行って潰す前の家っていうのは別に普通にちょっと大きな農家の家、
ちょっと大きいよ、
ね、うん、私たちから見ても田舎でもこの広さはないやろくらいの大きさがあったような記憶しかないので、 どのくらいの規模のどういうのいわゆるお金持ち的な、
うん、
で銀行を持った学校を作った役所を作るときにお金を出した鉄道にも力を入れたなんかもうあれもこれも事業としてやってる、地域貢献すごいなっていうそういう印象があったので、で今回の南丹の資料館の展示はなぜそういうことを考えたのかということとなぜそれが可能だったかっていうそういう社会的背景まで展示してたのでねちょっと面白かったです。そういう意味ではで岩崎家って何っていうのがよく分かりました。
うーん
あの桁違いのお金持ち
そうやな。
もうはっきり言って、うん、もうあの江戸時代末期だったらもうそこらの小さなお寺あのお城の殿様よりもよっぽどお金持ち、うん、でいわゆる地主さんですよね。でどんどんどんどんお金が入ってくるのと同時に自分たちの地域で自分たちのために働いてくれるいわゆる小作人ってあの頃のシステムではあったんですけれども、うん、その方たちへの地域貢献っていうものを本当に真剣に考えた結果が学校だったり役場だったり鉄道だったりっていうものにで銀行で町おこしだったりっていう、まあ、昭和の不況でいろんなものがだんだんだんだんねすぼんでいくんですけれどもそういうものに行くっていう。でも普通お金持ちだからみんなそんな地域貢献考えるってことじゃないじゃないですか、うん、いわゆる私腹を肥やすタイプの人も結構いるでしょ。で財閥がみんな社会貢献するわけじゃないので、うん、なんでやろうなんでやろうというのはちょっと疑問はあったけれどもほんまに好きやったんですね自分の生まれ育った町っていうものを。
そうやね、
うん、で地域っていうものをね大事にする人やったなというのとやっぱりあのいろんな人と交流する中で社会主義の人だったり平民新聞の応援だったりしていわゆるあの恵まれた環境にいない人たち自分の力でなんとかでもやっぱり財力だったり社会的な圧力だったりで負けそうな人たちを応援するっていうその源になったものは何なのかなというのがあのちょっと不思議な気はしましたけれどもやっぱりこの方自身の自分の考えというかそれまでの経験からこういう考えに至ったんだなというのが分かっていやこれあの7月の16日までやってるのでぜひぜひ皆さんチャンスがあったら行ってみてください。あの交通の便が決していいとは言えませんけれども駅から歩けんことはないです。岩崎家と丹波6月2日の土曜日から7月16日の月曜日祝日まで9時から5時までです。
そこ連休やんか。
連休です。
最後な、
うん、14、15、16ね、うん、7月のなんとかの日ってやつですね、うん、でまあ岩崎さんっていう人こういう人が丹波にもいたんだよって丹波の町っていうのもそれなりに発展するためにやっぱり力をかけた人がいる日本の社会のために良かれと思っていろんなことをした人がいるでいろんな動くことを活動する人たちを応援した人がいるってこの応援があってやっぱり大杉さんだとかね、うん、あのいろんな人たちが力になって頑張った人たちがいる大逆事件の人たちを助けるとか残された家族を助けるとかまあね縁の下の力持ちですねそういう意味ではねだからいいなと思ってぜひぜひ皆さん一度見に行ってくださいっていうのが今回のお知らせとあのおすすめでした。あとねちょっとだけ時間あるかな昭和30、平成30年度教科書展示会開催要項ということで京都で教科書展があります。総合教育センターで小中高の教科書が6月の15日から7月の4日までこれあの河原町の市場下がったところにある京都市総合教育センターというところですのでね地域の図書館でもされますのでどうぞ皆さんお出かけください。